和久井薫の元気発見。おはようございます、和久井薫です。和久井薫の元気発見、一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人、元気なもの、話題と出会っていただきます。今週はオホーツクの空の玄関口、大空町の話題です。去年4月に開校しました大空町立の北海道大空高等学校、大辻雄介校長にお話を伺っています。
北海道と そのご縁はあったんですか？
いや、その法務省の仕事で来たのが北海道初めてでした。
初めて、
はい。で、いまだに女満別空港しか降りたことがないっていう、
はあ、あら、奥様その時をどんなふうにおっしゃったんですか？
そもそもですね、まず沖がコンビニもない、はい、本土まで船で3時間っていうなかなかな地域に移住して、はい、その経験があったものですから、
はい、
北海道行くって言っても、高知も山奥でしたし、
はい、
またそういうところ行くのねという感じで、受け入れてくれましたが、だんだん寒くなると、
はい、
あなたの行く場所はだんだん寒くなるというややクレームめいたものはちょっと聞こえてきますね。
そうでしょう、島根も高知も、
はい、
あったかいですもん。
でもいや、高知は山奥で冬夜マイナス10度は行ってたんですよ。
そうなんですか、
はい、なので、そんな変わらないんですけど、はあ、実は北海道の家が暖かいと最近妻も知りまして。
なるほど、家の中はね、
はい、主に仕事が家庭内でする仕事なもんですから。
奥様も、
はい、
ああそうですか。
環境はすごくいいんじゃないかなって思ってますね。
じゃあ馴染んでいただけてますね。
はい、はい、心地よく生活してるようです。
あ、それを聞いて安心いたしました、
はい、
さて学校です、
はい、
学校も非常にユニークなカリキュラムというか、
はい、
改革をされてるんですね。
そうですね、総合学科ということで、はい、選択教科が非常に多いです、
はい、
高校3年生になると 80% ぐらいが自分で選択する教科になります。
ほう、
つまり時間割を自分で作るわけですよね。で、時間割を自分で作るということは自分の進路を見据えておかなくてはいけないわけで。
なるほど。
で、それを考えるために1年生では産業社会と人間といってキャリア感を育む授業なんかも用意されています。
はあ、それは先生がやっぱり望まれてずっといらっしゃったことですか？
沖や高知でもやっぱりキャリアを考えるということは非常に重要なことでして、こうやらされる勉強ではなくて、自らこれを学ばなくては次のステップにつながらないって、分かることが一番重要だと思っているんですよ、うん、だそういう意味では生徒たちが自分で判断するっていうことが大切だと思っています、
はい、
カリキュラムにもそれは落とし込まれていますし、日頃の学習環境でもそこは常に意識して、学校運営を行ってますね。
それ今までの他の学校の教育現場とはだいぶ違いますよね。
だいぶ違いますね、
はい、
例えば他校さんですとタブレット端末、
はい、
1人1台コンピューターをって導入するとまずルール作りから始めるパターンが多いんですよ、例えば使用する際は教師の判断で今使うか使わないかっていうのとか、
はい、
あるいはこのサイトとこのサイトはいけないように、そのサイトは見れないようにブロックするだとか、はい、ところが大空高校の、
はい、
タブレット導入の際にはですね、主に学習で使うことっていう誓約書しかないんですよね、
は
あ
は
あ、あとはどのように使うかはもう生徒の判断に委ね
任せる。
だ授業中も使ってる子もいれば使ってない子もいる。それは生徒が選択していることだから、教員が何か言うことじゃないよっていうふうに運営してますね。
いやでも今じゃあ1学年何人でいらっしゃいますか？
総合学科になった1年生は29名。
はあ、そのぐらいの生徒さんの数ですと、
はい、
一番やっぱりやりやすいですか？
そうですね、 私としてはやっぱり3学年合わせて100名いると学校が元気になってきたなって感じるんですよね。
なるほど、はいはい。
まあ、それはあくまで体感値ですけれども、なので、総合学科になって今後3年間でやっぱり3桁生徒数は集まってほしいなって考えてますね。
でもその可能性は十分ですよね。
あり得ると思います。
あり得ますよね、はい、でも今そういうふうにおっしゃったことをに惹かれて、はい、なんか本州からも生徒さんがいらっしゃってるの。
はい、29名中7名が北海道以外の東京もおります、千葉もおります、栃木、茨城、あと新潟とかいう子もいますね。
じゃあそのお子さんたちはやっぱり大空町で、うん、その、まあ、昨年、
はい、
まあ、今年度昨年の4月に開校するっていう、はい、うん、でこういう学校なんだよってことを分かって憧れてきてる。
そうですね、大半の子はあの事前にオンライン説明会に参加してくださって、そこで学校の説明を聞いて、でオープンキャンパス来てという子が多いです。1名だけ、あの入試の日が初めて来ましたっていう直感の生徒もおりますけれども。
すごい、
はい、それはすごいなと思いましたね。
いやでもあの本当に学校がガラッと変わりますね、話聞いてるだけ で、ね、
他府県からいらっしゃったことで、大空町やオホーツク地域の良さっていうのを他者の視点で話してくれる生徒が増えました、はい、でそうすると、
はい、
この町で生まれ育った子どもたちにとってハッと気づかされることがたくさんあるようです、例えば1年生の授業でですね、大空町の良いところ見つけようっていうのをやった時に、
はい、
やっぱり地元の子はどこかこう観光協会のサイトに載ってるようなこととか、
はい、
パンフレットに載ってるようなものをついつい言ってしまうんですけれども、うん、他から来た子がですね、
はい、
畑ばっかがいいところって言ったんですよ。
あ、それがいいところ、
がいいところだと。で地元の子にとってはどっちかというと畑ばっかじゃんって草してたようなところが、
もう当たり前のことですからね、
他者視点で見るとあの景色がいいんだよって言ってくれるのがすごい嬉しかったですね。
いや、
まあ、言われた地元の子は目をまん丸にしてましたけど、
そうですよね、
そうなのって。
いやでもそういう意味では本当にあの環境的にもね、
はい、
で抜群じゃないですか。
そうですね、
もちろん北海道ですから冬は厳しいですけれども、
はい、まあ、あの空港もある町ですから、
そうなんですよね、
まあ、なんかあったらちょっと地元に帰るのもそんなに時間はかからない、はい、でもすごく距離的には遠いっていうのは、あの本当に学ぶのに他府県の方はいい場所だなって思いますね。
大辻校長の今までの常識にはとらわれない、そういう、 こう画期的な学校運営ですね。本当にあの気づかされることが多かったですね。さあこの続きはまた明日です。番組を聞いてのご感想です。メール元気アットマーク stv.jp STV ラジオ和久井香織の元気発見まで。この後は北海道ライブ朝耳をお送りします。今日も一日健やかにお過ごしください。